皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はね、鍋友の皆さんにもぜひね、コメントで参加してほしいな、みんなの経験とか、を教えてほしいなという回になってますので、ぜひね、コメントでご参加いただいて、みんなのいろんな視点を、集結させてですね、より良い放送にしていければなと思っているので、ご協力ね、いただければ嬉しいなと思ってます。専業主婦についての、テーマがね、今回のメインテーマになってます。で、後半はご相談にもお答えね、していきたいと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。はい。では、早速ね、レターご紹介していきます。匿名の鍋友さんです。こんにちは。こんにちは。シンプルな質問なんですが、大輝さんが思う専業主婦のメリットって何ですか？大輝さんの意見を聞きたいです。採用してくれたら嬉しいです。はい。という、シンプルなご質問、シンプルなレターなんですけども、専業主婦のメリットって何ですか？ということですね。うん。まあ、この方がね、どういう背景でこのレターを、送っていただいたのかっていうのはわからないんですよね。その、実際専業主婦の方なのか、それとも、これからどうしようか、働こうか、それとも専業主婦になろうか迷われてる方なのかもしれんし、あるいは将来の、まあ自分の姿もイメージしながら、こう、ちょっと考えたいっていう。今直近どうこうじゃないけど、メリットデメリット考えたいっていうことなのかもしれんし、好奇心で聞かれただけなのかもしれんし。うん。背景はわかんないんですけども、まあ、とにかく専業主婦のメリットって何ですかっていうこと。で、なんかメリット、そのデメリットについては今回触れられてないんですけども、まあ、なので、こうメリットに着目しながら答えつつも、まあ、皆さんね、もし、その、考えるときになんかデメリットと比較しながらの方がね、なんか考えやすいなとか、メリットもあるけどデメリットもあるよなとか、こう思い浮かんだ方は、それもね、コメントに書いてもらえたら、面白いんじゃないかなって思ってます。こういうところで苦労したとか、こういうところが、まあ、大変やったとか、ね、実際経験された方、いろいろ思うところあると思うんで、うん。まあ、あえてだからこの方の、なんていうかな、立場とか背景とかがわからない分、まあ、いろんな多角的な、話、皆さんのなんか経験とかを持ち寄って、まあなんか想像力膨らませながらね、専業主婦について考えていけるんじゃないかなとね、思ってるので、はい、ぜひね、コメントでご参加いただければと、はい、思います。でですね、専業主婦のメリット。うん。まあ、これはね、ちょっと、まず思うのが、子供がいる場合といない場合で、なんかメリット、デメリットって言われたら、やっぱそれが思い浮かぶなーって、僕自身のね、僕の個人的な感想なんですけど、専業主婦のメリットって何ですかって言われて、一番最初に浮かぶのが、子供とずっと一緒にいれる、子育てに専念できるっていうことかなーって、思いますね。まあ、僕も子育てしたことないんで、想像でしかないですけど、うん。まあ、子供がいたら、まあ、そら、いろいろ子育て大変やし、仕事もまた忙しいし、家庭のね、家事とかもあるし、で、いろいろ大変なわけなんですけど、まあ、専業主婦、まあ、専業なわけじゃないですか。兼業とか副業じゃなくて、副業主婦でも、兼業主婦でもなく、専業主婦なんで、まあ、家事とか、育児とか、仕事以外の部分を専業で、まあ、集中してできるっていう、まあ、そこがメリットになるのかなって、うん、思いますかね。で、これは心理学というか、発達心理学というか、教育学というか、まあ、なんか、よく言われるのを聞くんですけど、子供のなんか幼い時って結構、人間としての人格形成をする上ですごい大事な時期っぽくて、というか、まあ、皆さんも感覚的にわかると思うんですけど、大人になってから自分の人格気づいていくというよりは、子供の頃にこう、ね、育んでいく、三つ子の魂、100までとか言うじゃないですか。ね、三つ子って3歳ですよね。3歳、で、合ってますよね。3歳の魂は100歳まで、まあ、死ぬまでね、 ですせみたいなことわざもある通り、やっぱ小さい頃にその人格的な人間としての土台ができる。で、その時にやっぱ親の愛情をしっかり受けてる。うん。で、愛情もまあ別に何でも愛情だと思うんですけど、赤ちゃん自身が、ああ、愛情を受けてんな、安心してる、こう過ごせるなって思える。まあそんな環境やったか。まあだから赤ちゃん次第ではあるんですけど、赤ちゃん次第やけど、まあそう思えるような環境で育つっていうのが、まあ人格形成の一つの、まあ、鍵やったりもするんやろうなーっていうのも思うんですよね。ちなみに僕がちっちゃい時の話なんですけど、みんながね、ちょっと僕のことをどう捉えてるかわかんないですが、その自己肯定感が低いというよりは、まあ、高い方やと思ってるんちゃうかなって思うし、その、すごい心が不安定でとか、こう情緒不安定でっていうよりは、なんか安定してるみたいな風に思って、てくれてると思うんですけど、多分で僕自身もそうやと思ってるんですが、それがね、なんかその幼少期とかのその人格形成の時期に関係してたりもするんかなーって思ったりするんですよ、自分の経験として。で、僕のちっちゃい頃が何やったかっていうと、過去の放送でもちょっとお話したことあるんですけど、めっちゃくちゃ泣きまくってたらしいです、ちっちゃい頃。もう、延々泣いてたらしい。日中。で、泣きすぎて、赤ちゃんやのに腹筋割れてたって、母が言ってました。ほんまかいな、つって。そんな腹筋、シックスパックか知らないですけど、その腹筋割れてる赤ちゃんなんかおるかいなっていう、まあ、絶対それ持ってるやろって思うんですけど、まあまあ、なんかその腹筋割れるぐらい、もう日中泣いて泣いて、しゃあなかったらしいです。まあ、僕、長男なんですけど、そうね、第一子でもう日中延々泣いて、抱っこしても泣いて、何しても泣いて、つって、やられたら、それは母としてはたまったもんじゃないと思うんですよ、休ませてくれと。まあ、ただ、一個朗報としては、夜中はめっちゃ寝てたらしい。夜はもう夜泣きとかせんと、8時間とか全然ぶっ通しで、もうすぐ寝てたらしいんですよね。うん。っていうのは助かったとは言ってましたけど、まあ日中とにかく泣きまくると。で、その時母専業主婦でやってたと思うんですけど、もともと働いてたけど、まあ多分結婚とか出産期に退職して、仕事復帰したのも結構後やったんちゃうかな。だから多分専業主婦やったと思うんですよね。で、日中僕が泣きまくるもんやから、もうべったりやったらしいんですよ。ずっと。と一緒。もう片時も目離されへんし。で、ほったらかしにもできひんし、勝手になんか寝てたりとか遊んだりとかせえへん。もうずっと泣いてるから、もう常になんか抱っこしたりなんやしたりとか言って、一緒におったらしくて。で、それが赤ちゃんのベビー大輝くんにとっては多分良かったんちゃうかなって思うんですよ。もうママべったりみたいな。もうママずっと一緒にいてくれるみたいなんが、もしかしたらなんかその僕にとって、ベビー大輝くんにとって、なんかこう母の愛情、親の愛情を受け取れる、受け取り続けられる機会やったんかなーって、それで安心安全の場、関係が、もしかしたら僕がもう腹筋割れるぐらい泣きまくって、もう母をもう、なんていうの、もう、よそにやらへんみたいな自分のものみたいな独り占めにすることで、なんかそういうなんか自分の人格がもしかしたら形成されたんかもなって、なんかね、もう根拠ないですよ、根拠ないし分からんけど、なんかもし自分がそういう今なんかこう安定してるし、なんかこう人の愛情とかをなんか素直に受け取りやすい気質かなって思ってるんですよ、僕自身は。っていうのは、幼い頃にそういう親の愛を受け取れたと自分が思ってるから、かな。で、それが、一個、まあ僕が泣きまくってたっていう要因もあったんですけど、ちっちゃい頃に、もう母親がずっと離れずにいてくれてたみたいなのも、あるんかなっていう。うん。まあそんなことを思ったりしました。で、だから別に、だからといって、全国の、お母さんが専業主婦になって、べったりいた方がいいとは言ってないですよ。それはもちろんそんなことは言わないし、わからん。僕もあくまでも僕のただの経験を勝手にこうかなって自分で処理してるだけなんで、 まあ、これを聞いて、皆さんが勝手に、ふんふんふんってこう、聞き流したり、そうかもって思ったり、いや、ちゃうやろって思ったり、それぞれね、受け取ってほしいなって思うんですけど、まあ、一個のなんかこう、考え方というか、あ、そんなこと思ってる人もいるんやっていうふうに、ちょっと受け取ってほしいんですけどね。うん。で、まあ、最終なんやねんって言うと、まあ、人それぞれですよね。人それぞれですっていう結論にはなってしまうんですけどね。その子供いるいないにも関わらず、その専業主婦でいることのメリット、デメリット。自分がどうしたいか、家庭としてはどうしたいか、夫婦でどうありたいかっていう、そこに尽きるんでね。うん。やっぱこう仕事したい、仕事で自己実現したいっていう人が無理に仕事辞めて家庭に専念するってなると、それはそれでやっぱつまらんかったり、物足りなかったり、なんかこう、心残りがあるかもしれんし。あるいはそれを望んでね、やったのか、しゃあないからその道を選んだのか、夫が言うから、妻が言うからこうした、なのか。ね、自分はどうしたいかっていうところも含めて、うん。まあ自分で決めること、夫婦で決めること、なんやろなっていうのは大前提でね。うん。で、その上で、まあメリット、デメリットいろいろあると思うんで、まあ僕が今回ちょっとお話ししたこともそうやし、コメントでね、いろいろいただければなと思うんですけど、コメントの皆さんの経験談、体験談、見聞きしたことを含めて、メリット、デメリット見ながら、じゃあ自分はどうしたいかな。自分やったらどうかな。うちの家庭やったらこうかなっていうので、なんかこう、まあ、判断材料の一つにしてね、なんか考えてもらえたらいいかなって思ってます。はい。ぜひね、コメント欄でご参加お待ちしてます。よろしくお願いします。はい。では続いてですね、ご相談になります。鍋ともネーム、きっころさんです。渡辺夫婦の皆様、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。今回は相談したいことがあり、レターを送らせていただきました。私は3ヶ月前に息子を出産したのですが、それからというもの、義母からの子供を預けて預けて攻撃がすごいのです。過去子供を見ててあげるという意味です。預けて預けて攻撃なんてあるんですね。おそらく子供が可愛くて仕方ない。うん、産後で疲れている私を休ませたいという思いからだと思うのですが、預けたくない理由があります。それは義理の実家に住む義系、夫の兄、義理のお兄さんですね、の存在です。うん。まあ、義理のお母さんは善意で、うち預かるよ、預かるよって、まあ言ってくれるんでしょうね。好意でね、ご好意でね。私は夫と結婚して3年経つのですが、未だに義理のお兄さんに会ったことがないのです。お、結婚式もドタキャンでしたし、夫の実家に行ってもいるのに出てこない。うん。ちなみに、お兄さんは43歳独身、普通の会社員らしい。あ、お仕事はされてるんですね。今年のお正月にお邪魔した際も、髪もボサボサだし、髭もボーボーだからというわけのわからない理由で会えませんでした。まあ確かに、会いたくないんでしょうね。ボサボサだし、ボーボーだからっていうよりはね。正直挨拶くらいしろやと思ってしまいます。そんなよくわからない人が住む家に子供を預けたいとは正直思わないのですが、考えすぎでしょうか。大輝さん、由美さん、またリスナーの皆さんの意見も聞きたいのですが、よろしくお願いします。うん。キッコロさん、レターありがとうございます。どんな人なんでしょうね。どんなビジュアルの人なんやろ。43歳独身、普通の会社員。うん。まあ、結婚式もドタキャンでした。まあ、なんか、義理のお兄さんのことはもうわかんないですよね。いくら想像してもどんな人なんか、なんでドタキャンなんか、なんで正月も挨拶も顔も見せへんねやっていうのはもうわからんよね。いやまあ、キッコロさんのおっしゃってることはまあ、最もやとは思いますよ。挨拶くらいしろやって思うやろうし。結婚式ドタキャンってね、こっちは招待してね、してんのに、そのドタキャンって、まあ参加しないにしてもなんか、事前になんかいい理由つけてね、いけません言ってくれてたらまだいいのに、ドタキャンはちょっとねって思うし、まあなんかその不信感ねを感じるっていうのはわかるんですけど、 まあ、まずね、そんなよくわからない人が住む家に子供を預けたいのは正直思わないのですが、考えすぎでしょうかってあるんですけど、考えすぎかどうかね、これは別に僕が決める話ではないですので、嫌やったら嫌でいいんですよ。預けたない、預けたないって思っちゃうねんからしゃあないやんってことで、別にキッコロさん預けたくないんやったら預けなくてもいいし、ね、預けたくないなって思いながら、まあ、おばあちゃんがね、預かったるわって言ってくれてんやったら、まあ、ちょっとたまにはお言葉に甘えを変えて預けてもいいし、まあもうそれはね、ほんまに思っちゃうねんからしゃあないよって思いますよ、普通に。で、僕がお聞きしたいなと思ったのは、まず、義理のお母さんに対しては何も思わないですか？正直義理のお母さんも苦手やなとかはないですか？義理のお母さんに子供を預けること自体は全然 OK？ 今回嫌やなって思ってんのは、そのよくわからんヒゲボーボー普段はヒゲボーボーじゃないかもしれないですけど、のお兄さんがいるから、そんな人が住んでる家に預けるから嫌なんですか？もしね、いやちょっとお母さんも苦手かもとかね、お母さんのこういう子育ての方針が嫌やわとか、なんかこういろいろ言われるか嫌やわとか、お母さんに対して思うことがあるんやったら、もしかしたらそっちの方が大事かもしれんとか思ったりもするし、義理のお母さんだけじゃなくて実のお母さんも含めてね、なんかこう、義理のお兄さんって、まあ、全然だから知らない人やし、正直存在もあんまり関係ない人じゃないですか、むしろ。なんかこう、いろいろごちゃごちゃ言われるとかね、なんかもう、すごいこう、我々の安全を脅かす存在やとしたら、ちょっと気になるんですけど、逆に言うと無じゃないですか。もう姿も見せへんし、喋りもせへんし、無。無の存在に対してこんなに嫌な、こう思いをするっていうのは、ほんまにそこが嫌なんか、それともなんか実はちょっと義理のお母さんとかに思うところあったりするんか、みたいなところもちょっと気になったりしたし。っていうかね、この話、僕に相談する前にまず義理のお母さんとかに相談しました？ちょっとお兄さんって どうですかみたいな。よう言わないですか？まあ、ちょっと余裕あんか。義理のお母さんに対して義理のお兄さん、ちょっと、なんかもうドタキャンやし、出てこうへんし、どないなってんのって、ちょっと言わんか。で、よう言わんとしたら、じゃあ夫に言いました？夫からすると実の母と実の兄ですよ。これはむしろ夫が出てきてもいい問題やと思うんですよ。もしなんかキッコロさんがこれに関して嫌やなとか、どうし、こうしたいな、ああしたいなっていうのがあるんやったら、キッコロさんが頑張って義理のお母さんとか義理のお兄さんに何とかしようとするんじゃなくて、これはもう夫マターなんで、どっちかというと、何とかしたいと思うんやったらね。だから、なんかこう、義理のお母さんに伝えたい、義理のお兄さんに伝えたいことがあるんやったら、夫介して伝えるっていう方がもしかしたら自然かもしれんし。だから、全然これはね、なんか思ってることを夫に共有したらいいと思いますよ。まあ、夫にとっては、実の母やし、実の兄のことなんで、あんまりなんかこう、お兄さんがこれでこれで嫌やわとか言ってね、ストレートにぶつけすぎると、夫の感情を逆なでするというか、夫がどう反応するかわからないんで、お兄さん守りたいっていう気持ちになっちゃったりするかもしれないんで、まあ、ちょっと様子見ながらであるんですけど、ちょっと、お母さんが預かってくれるのは助かるけど、ちょっとお兄さんがなんかもうドタキャンやし出てこうへんし、なんかもうどんな人かもわからんし、なんか、ちょっと子供預けんのちょっとなんか不安な気持ちもあるんやわーって。まあそれ別に素直に伝えても全然、いいと思うんですけどね。まあ、っていう感じで、僕が思ったんは、お母さんに預けること自体もちょっと、もし思うところはないですかっていうのと、夫ですよ。夫にね、共有してください、ぜひ。特にね、夫の実家の話が絡んでくるので、夫はね、ぜひ登場してほしいと思います。なんで、まあ、話し合うね、機会を作ってみてはいかがかなと思います。頑張ってください。レターありがとうございました。はい。 というわけで、今回の放送は以上ですね。専業主婦のね、メリット何ですかっていうご質問を来てるので、まあ、デメリットと合わせてね、デメリットって言うとなんかあれですけど、まあ、なんか、もし苦労した点とかね、こんなこと悩みましたとかね、こんなことも悩んだけど、こういうメリットを感じてこうしましたとか、なんかそういう感じで、なんかどっちが良い悪いっていう話では全然ないんで、なんかこう、視野が広がるようなっていうか、こう、あ、そんな考え方もあんねやって、こう、いろいろ、こう、みんなのリソース持ち合って、みんなの、なんていうかな、視座を一つ高めるっていうか、なんかそんな感じになればいいなと思うので。まあ、ちょっといろいろ言いましたけど、ざくばらんにね、コメントいただければなと思います。はい。結論はそうです。なんかメリットでメリットなんやらかんやらとかじゃなくて、うん。みんなどう思いますかっていうので、ご意見いただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、今回の放送以上です。放送へのハートマーク、いいね、ポチョ、お願いします。またコメントでご参加くださいっていうのと、あとレターですね。ぜひ送ってください。よろしくお願いします。あとフォローまだの方はね、フォローボタンポチッと押していただいて、次回の配信ね、お待ちください。はい。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。ほな。